練馬区議会発行、練馬区議会だより、平成25年11月、第190号、声の区議会だより、第139号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？この声の区議会だよりは、カセットテープ版とデイジー版があります。それでは、今回の内容をご案内してまいりましょう。今回、カセットテープ版は、90分テープ1巻の構成です。テープの表側です。1番、平成25年第3回定例会の概要。2番、区政を問う一般質問。裏側に参りまして、3番、議決した議案。4番、平成24年度決算に対する各会派の意見表明、討論。5番、声の区議会だよりについて。6番、定例会の開催予定。7番、三振。8番、後書き。以上の順にお伝えします。ここで、カセットテープ版をお聞きの皆様へのお知らせとお願いです。カセットテープ版には、主要な項目の頭に、トーンインデックスが入っています。トーンインデックスによる頭出し機能を搭載した再生機をお持ちの方は、どうぞご利用ください。カセットテープ版は変装方式になっています。お聞きになりましたら、郵送ケースの宛名カードを裏返し、お近くの郵便ポストに投函していただきますようお願いいたします。デイジー版をお聞きの皆様は、ご変装の必要はありません。お手元においてご活用ください。なお、区議会ホームページアドレスは http://www.citynerima.tokyo.jp/gikai/ です。また、この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話代表で3993-1111番までどうぞ。それでは、最後までごゆっくりお聞きください。はじめは、平成25年第3回定例会の概要をお伝えします。平成24年度各会計歳入歳出決算を認定、練馬区介護保険条例の一部を改正する条例などを可決。平成25年第3回定例会は、9月6日から10月16日までの41日間の会期で開催しました。定例会の初日に、区長から、スポーツ祭東京2013の開催、順天堂大学医学部附属練馬病院の増床と、医療機能の拡充、外郭環状道路の整備促進、地域における安全安心対策などについての所信表明があり、これを受けて11名の議員が一般質問を行いました。議案として区長から平成24年度練馬区一般会計歳入歳出決算、練馬区介護保険条例の一部を改正する条例、平成25年度練馬区一般会計補正予算など28議案が提出されました。また、委員会から地方税収格差問題への対応に関する意見書の1議案が提出されました。審議の結果、区長提出28議案と委員会提出1議案を原案通り可決しました。会議の開催状況は次の通りです。9月6日金曜日、議会運営委員会、本会議、所信表明、議案上程等、決算特別委員会、9日月曜日から11日水曜日、本会議一般質問、12日木曜日、常任委員会、5委員会、13日金曜日、特別委員会、4委員会、17日火曜日、特別委員会、2委員会、常任委員会、5委員会、18日水曜日から30日月曜日、決算特別委員会、10月2日火曜日、決算特別委員会、3日水曜日、議会運営委員会、決算特別委員会、 4日金曜日、本会議、追加条定、予算特別委員会。7日月曜日、予算特別委員会。8日火曜日、10日木曜日、決算特別委員会。11日金曜日、常任委員会、5委員会、特別委員会、4委員会。16日水曜日、議会運営委員会、本会議、議決。以上です。平成25年第3回定例会の概要をお伝えしました。一般質問の用紙をお伝えいたします。平成25年第3回定例会の一般質問は9月9日、10日、11日の3日間11名の議員が行いました。ここでは質問と答弁の用紙をご紹介します。全文は1ヶ月後に発行予定の会議録をご覧ください。会議録は区立図書館、区役所西庁舎1階の区民情報広場、区議会ホームページで閲覧できます。また、質問の様子は区議会ホームページでご覧になれます。ぜひご利用ください。それではお伝えしてまいります。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、東京オリンピック開催、スポーツの力で活気を、練馬区議会自由民主党村上悦恵の質問です。東京オリンピック開催について、開催決定でスポーツの力とオリンピック記念イベントを活用し、練馬に活気を。
国や東京都の事業と連携した取り組みを進めます。
豊島園に夢と希望のあるスポーツ施設を。
夢のある公園づくりを東京都に要望します。
経済情勢について、経済情勢の認識と区民生活に及ぼす影響は。
国の経済対策が効果を表しつつあります。区民生活への波及は今しばらく時間を要します。
平成24年度決算について、区長の認識を。
財政の硬直化を懸念しています。全事務事業を検証中です。
外郭団体の決算報告書の統一化を。
わかりやすさに努めます。
財政運営について、今後の一般財源の見込みは。
平成26年度は若干の増収と想定しています。
市町村民税法人分の一部の国税化は財源が不安定化する。財調協議の対応は。
区の行政需要に見合う算定を強く主張します。
補正予算はカンフル財的に。
切れ目のない経済対策や福祉健康施策の充実などを柱に編成します。
産業振興策について、国の緊急経済対策の積極的な活用を。
努めます。
国の認定支援機関制度の活用と決意を。
練馬産業振興センターの認定取得を検討し、体制の整備に努めます。
高齢者対策について、社会保障改革による影響と今後の対応は、
国の動向を注視し、システム確立に注力します。
在宅サービスの充実を図れ、
高齢者の意向などを踏まえ、拡充策を検討します。
健康長寿社会の実現に向け、介護予防の取り組みと PPK 活動を、なお、PPK とは、ピンピンコロリの略、元気に長生きし、病まずにコロリと死のうという意味の標語。
事業の充実を図ります。
子供を守る対策について、大泉第一小学校の事件後の状況は、
心のケア対応に努めました。
郊外での安全安心ネットワークの体制づくりの現状は、
安全安心ボランティア事業を充実させます。
警察 OB の活用と警察との連携の検討状況は、
スクールガードリーダー配置などで人材活用関係強化します。
危機対応の感性を育む教育体制と家庭での考え方は、
危険回避能力の向上と関係機関との連携を強化します。
子育て支援策などについて、待機児童ゼロ体制への意気込みと区の財政負担と今後の方針は、
国の支援策の積極活用で財源を確保し、強く推進します。
在宅での子育て支援策の強化が不可欠、充実を。
努めます。
子育ては親子の営みにより、親自身が成長する、親育ちの施策の推進を図れ、
総合的支援を推進します。
練馬区議会自由民主党村上悦恵の質問でした。次は、登下校中の防犯体制の充実を、練馬区議会公明党山田哲丸の質問です。区長の基本姿勢について、決算評価と今後の財政運営は、
財政硬直化を懸念しています。全事務事業の総点検で事業の必要性などを徹底検証します。
補正予算と来年度予算編成の考えは、
区民の福祉・健康施策の充実などが柱です。来年度予算は多様な区民の要望に的確に応えます。
順天堂病院の増床と新病院の現状は、
平成31年度末に新病棟開設の計画です。新病院は東京都が審査中です。
財政白書について、白書の活用は、
議論の素材として活用します。
収入の考えは、
財源確保に努めます。
基金と負債の現在高は違っていないか、
景気動向などの要因で乖離しています。
子ども医療費助成に一部負担を導入すべきではないが、考えは、
議論の短所として白書に掲載しました。
外郭団体について、外郭団体の見直しは、
普段に行っていきます。
天下りへの批判があるが、補助金のあり方は、
透明性の確保などに努めます。
防災対策について、被災地の復興支援の取り組みは、
支援を継続します。
中高層の住宅防災マニュアルの策定を、
作成中です。
区立施設の情報伝達手段を考えるべき、
検討します。
中高生も参加した防災訓練を行うべき、
拡大を図ります。
町の安全対策について、防犯対策を積極的に講ずるべき、
警察の協力のもと特定の地域には重点的に対策します。
詐欺対策として高齢者を対象に啓発活動を
引き続き啓発します。
FM 練馬の創設を
国に開設希望の意見を提出しました。
在宅療養の推進について、医療と介護の連携を
在宅療養患者を支える関係者ネットワークを構築します。
人材育成とサービス提供体制構築を
人材確保に向け研修実施などを行います。
在宅療養のパンフレットを活用して普及啓発を
努めます。
住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供される仕組みづくりを
取り組みます。
教育について、登下校中の防犯対策の早期実施を
警察のパトロール体制強化などを行いました。
学校敷地外の見守りを警備会社などに
配置体制を検討します。
子どもの下校時間に合わせて防災行政無線の活用を
関係部署と調整します。
教育相談に若者サポートステーションとの連携と機能拡充を
連携のあり方を検討します。スクールソーシャルワーカーなどの配置を検討中です。
ガイダンスカウンセラーを新センターに配備すべき。なお、ガイダンスカウンセラーとは子どもの学習面、人格、社会面、進路面、健康面における発達を援助する教育の専門家。
活用のあり方を検討します。
練馬区議会公明党山田哲丸の質問でした。続いて、大泉に予定している新病院の整備を着実に、練馬区議会自由民主党藤井隆の質問です。区長の基本姿勢と区政経営について、区長在任10年間の評価を、
行政改革を通し、職員意識と資質が高まってきました。
日本国の貿易収支の赤字基調についての印象を、
望ましいことではありません。
特別区民税について、収入額と評価を、
平成24年度決算で566億1090万円余です。滞納繰越金の収入率向上などにより増加しました。
収入額の確保や、収納率の向上と滞納者への対応は、
納付方法の多様化などきめ細かな対応を進めます。滞納者へは体制を整備し対応します。
人材確保と人材の育成について、再任用制度の活用の検討状況を
年内の制度設計に取り組みます。
高齢職員の活用と次世代へスキルを継承する取り組みを
積極的に取り組みます。
公会計制度について有効活用を、
財政運営指標などに活用します。
医療の充実について、新病棟の増床数と高度急性期を生かした医療機関の拡充を、 敷地整備に協力する学校の教育環境の向上を。
90章です。集散期センターの整備などです。学校には新たな武道場などの充実に努めます。
新病院整備と大江戸線の大泉学園町までの延伸の思いを。
積極的に取り組みます。
区西部地区、大泉地区に計画されている新病院のベッド数の確保の目途は。
東京都が審査中です。
予定法人へ財政面での区の支援を。
在宅療養にかかる事業に一定の支援を検討します。
まちづくりについて、新座のスマートインターの必要性の所見を。
新座市の動向を把握します。
放射7号線の進捗状況は、また整備の支援を。
用地買収率はおよそ 84% です。あらゆる手法や制度を活用し、整備を支援します。
主要区道67号線の整備と、郵便局移転の開局に向けたスケジュール、また、保谷駅北口からの新たなバス路線の予定は、
平成28年度末に完成予定です。郵便局は平成26年夏頃開局目標との情報です。新バス路線は取り組みます。
保谷駅周辺の街づくりについて、今後のプランと西東京市との連携は、
地域住民と街づくり計画について協議します。取り組みます。
大泉学園駅の街づくりについて、工事の進捗状況とキーテナントの選定状況は、
再開発ビルは年内に7階まで立ち上がる予定です。テナントは再開発組合で選定中です。
練馬区議会自由民主党藤井隆の質問でした。代わって、新たな練馬ブランドを全世界へ発信。練馬区議会公明党柳沢芳美の質問です。自主財源確保について、こういう施設の有効的な活用を。
最適な活用に取り組みます。
広告の選管組織の設置を。
先行自治体を参考に検討中です。
ネーミングライツのガイドラインの作成を。なお、ネーミングライツとは、公共施設などに企業や民間団体などが名称を付与する権利、命名権。
基本方針を検討中です。
シティプロモーションの推進について、区民からの聞き取りで、新たな練馬のキャッチコピーとロゴの作成を。
広報施策懇談会で指摘された、発信表現の統一化とともに、ロゴなどについて検討します。
プロモーション推進室を設置し、長期的な取り組みを。
広報戦略基本方針の成果を検証し、検討します。
練馬サポーター制度の実現を、横浜との交流を積極的に。
検討します。
レセプトコンピューターの利用促進について、新たに導入する診療所へ、両親連携の財政的支援を。
区内医療機関の電子化状況を踏まえ研究します。
両親連携を強力に推進を。
国の検討状況などを注視します。
健康日本21第2次の取り組みについて、正しい歩行習慣の講習会の開催を。
健康フェスティバルで実施します。
運動気象候群の予防啓発を。なお、運動気象候群とは、骨、関節、筋肉などの運動器の機能が低下し、要介護や寝たきりになる危険が高い状態。
啓発に努めます。
緑30推進計画について、民有地の緑保全を。
新たな緑化技術など、先駆的な事業にも取り組み、着実に推進します。
都市型農業者認定制度の充実を。
より効果的支援を工夫します。
樹林地保全のため、基金活用を。
こういう地下に活用します。
仮称、子供の森の運営は民間経験を活かせ。
民間ノウハウを取り入れます。
保護樹木の支援策の充実を。
支援方法などを検討します。
特色ある公園について、キャッチボールなどができる公園整備を。
財源確保などの課題を解決しながら整備に取り組みます。
花の名所公園の規模拡大と祭りの開催を。
先行事例を調査し、住民意向を把握しながら検討します。
観光農業公園の整備を
研究します。
図書館サービスについて、メールによる図書館情報の発信を。
図書館情報システムを利用した発信を検討します。
人気の新刊本の貸し出し期間の見直しを。
見直しを検討します。
喫茶コーナーなど新しい図書館を。
喫茶コーナーは難しいですが、魅力ある図書館とするためサービス充実に努めます。
ピヨピヨニコニコで出張読み聞かせを。
実施を検討します。
雑誌スポンサー制度の導入を。
有効な手法です。導入を検討します。
練馬区議会公明党、柳沢芳美の質問でした。今度は、震災の教訓を忘れず、万全な安全対策の実施を。練馬区議会民主党無所属クラブ、土屋仁氏の質問です。地域防災について、震災の教訓を忘れないために、避難拠点や区民防災組織による訓練の頻度を高め、一層の啓発を。
地域状況に応じた訓練の支援を行うなど、さらなる防災意識の高揚、知識普及に取り組みます。
隣接自治体の防災情報の積極的な提供を。
他自治体と協議の上検討します。
一時避難所としての民間施設の活用に向け、協定を結ぶための手助けを。
町会などが所有者に働きかける場合は積極的に協力します。
コミュニティ FM について、コミュニティ FM の開局に向けた区の対応は。
区内開局を希望する意見を国に提出しました。放送プログラムのあり方などの課題について検討中です。
課題である運営主体の選定や資金確保の取り組み状況は。
運営事業者への支援策などを積極的に検討します。
区と大学の連携事業について、大学との連携強化に向け、窓口の一本化と、地の拠点整備事業活用の検討を。
大学の意見を尊重し、協定などの締結を含め、幅広く連携します。
区内の様々な団体と連携し、現在進行中の文化芸術振興計画や、障害学習推進計画に基づく事業の新たな展開を。
情報交換を図ります。
介護保険改定への対策。要支援1、2の対象者が自治体に移管されることを受け、切れ目のないサービス実施と区の福祉対応力の強化を。
国の議論を注視し、時期計画策定の中で地域包括ケアシステムを念頭に置いたサービス提供体制を検討します。
子どもの安全対策について、大泉第一小学校の事件を教訓に、関係者への安全対策に関する研修の実施と緊急通報発信機の携帯を。
小中学校で実施するセーフティー教室を充実させます。緊急通報機器は調査研究します。
子どもたちの安全教育について、地域安全マップの作成など、より実践的な取り組みを。
不審者対応の手引きを作成中です。安全確保と指導の徹底を図ります。
子どもたちの遊び場としての公園利用について、花火や球技など、何でも禁止ではなく、公園の特徴に合わせた柔軟なルール作りを。
利用状況などを見極め、個々のルールの必要性を検討します。
自転車問題対策について、自転車の保険制度整備について検討を。
区としての制度整備は可能性を研究します。
安全教育の徹底と自転車走行レーンなど、ハード面の早期整備を。
警察署などと連携し取り組みます。ハード面は走行環境の整備を推進します。
練馬区議会民主党無所属クラブ。土屋仁氏の質問でした。次は、安心して暮らし、練馬に自治を。生活者ネット、市民の声、福祉フォーラム、橋本恵子の質問です。区長の基本姿勢について。憲法改悪、集団的自衛権行使容認への見解は。
国民による議論が尊重されるべきです。
練馬でスポーツ祭東京、銃剣道大会開催に説明なく、子どもを動員、開催反対の区民の声をどう受け止めたか。
小中学生は目的を理解し、心よく協力してくれています。
外環道建設に地域住民は反対、誰がどう利益を受けるのか。
国や東京都は大きな効果が見込まれるとしています。
地元町会と話し合いを一方的に打ち切った区長の責任は。
双方の主張を併記し、内容を取りまとめました。
子宮頸がんワクチンについて。予防接種を一時見合わせるべき。
区が独自に見合わせる状況にありません。
区内の副反応被害者への対応は。
厚労省の検討結果を踏まえ適切に対応します。
学校でのワクチンのリスク教育とリプロダクティブヘルスライツの視点で性教育を。なお、リプロダクティブヘルスライツとは、性と生殖に関する全ての人々の生涯にわたる健康と権利。
理解を深めるよう指導しています。性教育は各学校で指導しています。
子宮がん検診の検診率向上は、
努めます。
在宅療養支援について、課題への対策は、
様々な課題の検討を進め、モデル事業を実施します。
一人暮らし高齢者への対応は、
コーディネート機能を充実させます。
介護保険について、要支援が外れると想定し、影響の認識は、
地域包括ケアの一翼を担う受け皿の整備が求められます。
対策は、
適切な対応を検討します。
生活困窮者対策について、生活保護に至る前や自立生活支援の必要性、課題の認識は、
生活保護に至らないようにすることが必要です。
支援の必要な人をどう把握するか、
関係機関のネットワークが必要です。
複数の課題を抱える対象者への対策は、
町内関係部署が連携する仕組みを構築します。
ワークサポート練馬の就労相談やレインボーワークの障害者雇用推進との連携は、
さらに強化します。
保育所の待機児解消について、不服申し立てに対する教育委員会での議論は、
請求人と処分長の主張を審査しました。
現状への対策は、
待機児童の早期解消を推進します。
横浜市は、高架下や高層階に保育所開設、安全性軽視、区の安全基準は、
建築関係法令に従い、安全確保を図ります。
区のエネルギー政策について、福島では汚染水漏れ深刻、それでも原発利用必要か、
当面は必要と考えます。
原発に依存しないエネルギー政策を区民と作成せよ。
練馬区地球温暖化対策地域推進計画を策定しています。
生活やネット市民の声福祉フォーラム橋本恵子の質問でした。続いて、共に築く安全安心の区政実現を、練馬区議会自由民主党柏崎剛の質問です。景気対策について、補正予算における景気対策は、
区内経済のさらなる活性化を図るため対策を講じます。
行政サービスのあり方の見直しについて、グリーンペーパーの活用を、なおグリーンペーパーとは、区民と問題点を共有し、共に解決方法を考えていくための討議用の資料。
区民生活に直結する様々な需要への対応が必要です。
学校の安全、安心確保と環境の整備について、地域防犯防火連携組織と消防署や警察署との連携を、
拡充に向けた取り組みをさらに強化します。
常駐警備員の配置を、
配置体制を検討します。
情報メールの共有化を、
対象を拡大し、情報の迅速化と共有化を図ります。
地下鉄大江戸線の延伸について、促進大会開催の意気込みと延伸の早期実現に向けた区長の力強い答弁を、
国や東京都に延伸への強い思いを伝える場とし、自らが先頭に立ち、積極的に取り組みます。
大泉町、大泉学園町の町づくりについて、練馬区風致地区条例検討状況と制度の考えは、
素案を作成し、区民意見反映制度を実施しました。地域の特性に合わせ、風致地区制度の運用を図っていきます。
今後の町づくりの予定は、
地域との話し合いを継続します。
関越高架下活用計画について、施設建設懇談会の進捗状況と、施設整備などのスケジュールは、
さらに具体的な検討を行ってもらいます。平成28年度までに活用区間全体の施設整備を完了できるよう取り組みます。
行政財産の有効活用について、全庁的な取り組みと区民の安全安心向上を、
公募による自動販売機の設置を検討します。災害時の対応などの安全安心の観点を貸付条件とすることを検討します。
練馬の魅力づくりについて、文化的遺産を厳選してブランド化し、広く周知を、
シティセールスと連携し、区内外にアピールします。
東京外郭環状道路について、早期完成に向けた区長の決意と、国や東京都と連携をした街づくりにさらなる努力を、
重ねて強く働きかけます。
区政に関わる不正事件への対応や、情報の提供のあり方について、不正事件対策と区民への公表のあり方は、
徹底した再発防止に努め、ホームページなどで知らせます。
職員の解雇について、マスコミなどには年齢、性別などは公表されなかった対応の区の見解を、
適切な公表のあり方を検討します。
練馬区議会自由民主党柏崎剛の質問でした。代わって、安倍政権の暴走を許さず、区民の暮らしと命守れ、日本共産党練馬区議団有馬豊の質問です。区長の基本姿勢について、集団的自衛権行使に反対し、国に中止を求めよ。
国に意見を表明する考えはありません。
原発事故や汚染水問題の解決へ国が総力を挙げるよう尽力せよ。
すでに国へ要望しています。
消費税、大増税を中止に追い込むよう力を尽くせ。
国の検討状況を注視し、必要な要望を行います。
生活保護切り下げについて。基準引き下げで3年間に2万円減額などが子育て世帯などに重大な影響を及ぼす。区の認識は。
国の合理的な判断として実施されました。
憲法25条違反ともいえる基準引き下げに中止を求めよ。
考えはありません。
就学援助は来年およそ540人、再来年はおよそ760人が援助を打ち切られるなど、他の事業にも連動する。区として区民を守る手立てを尽くせ。
想定される影響などを調査した上で、制度の趣旨や目的を踏まえて対応を検討します。
医療・介護について、国民会議の報告では、要支援者の介護サービスを保険外にし、前期高齢者は医療費窓口2割負担など、区民に負担増と給付減を強いる大改悪である。国に強く中止を求めよ。
社会保障制度をめぐる国などの動向を注視し、適切に対応していきます。
保育園待機児解消について、認可園増設計画の残を国のプランの補助金担保に達成を。
待機児童解消加速化プランを活用し、早期解消に取り組みます。
小規模保育事業でも練馬の現基準を守れ。
現行水準の維持に努めます。
保育への営利企業の参入を許すな。
株式会社含め有料な事業者を公平公正に選定し、保育の質を確保します。
後契約条例制定について、早期に後契約条例を制定せよ。
区として条例を制定する考えはありません。
条例制定以前にも後契約に準じた処置を、区から補助を受ける事業者も同様に対応せよ。
民間事業者の従業員の労働条件に介入する考えはありません。
委託化、民営化した施設、事業で様々な矛盾が激化している。職営も視野に再検討せよ。
これまでの成果を踏まえ、今後も着実に推進します。
外環道について、青梅街道インター建設反対の区民への対応は、
国などが引き続き事業への理解を得られるよう取り組みを継続します。
地域住民の合意なければ事業推進を許さない立場取るべき。
国などに対し、責任を持って対応するよう働きかけます。
日本共産党練馬区議団、有馬豊の質問でした。今度は、練馬の未来へアット2013、練馬区議会みんなの党、下田玲の質問です。区政情報の積極的な公開、及び参加意識向上について。これから何十年も、高素効果を負担する若い世代に対し、より積極的な区政参加を働きかけるべき。
様々な機会を捉え、若い世代の区政参加の意識を高揚する取り組みを推進します。
そのために若者が活用している IT 技術を活用し、区政の見える化を推進すべき。
ウェブなどを活用した財政状況の見える化など、他自治体の取り組みを参考に検討します。
練馬の魅力は非日常性ではなく、身近な生活空間である。発想を変えた広報活動は若い世代だけではなく、観光、商業活性化にも直結する。区の所見は、
様々な広報媒体を有機的に組み合わせ、区の魅力を積極的に発信します。
住民参加型のシステム作りについて、住民参加を促し、行政の問題解決プロセスを簡素化し得る携帯アプリの導入を。
携帯端末などの活用は有効です。先行事例を研究します。
福祉施策について、統計上、1世帯あたりの人員が2を切った東京では、家庭の福祉力が機能せず、地域の福祉力が問われる。区は、1世帯あたりの人員をどう想定し、地域福祉力を検討しているのか。
平成37年には、区の世帯あたり人員は 1.91 人となる見込みです。介護、医療、予防、住まい、生活支援サービスを一体的に提供する、地域包括ケアシステムを推進します。
特養の増床を設定しても充足し得ない状況である。近隣自治体の取り組みなども参考にし、団塊の世代が前期高齢者となった今こそ、喫緊の課題とするべき。
施設整備を精力的に推進します。国の制度改正の動向などを踏まえ、 次期計画策定の中で検討します。
子育て環境について、子どもたちの安全安心を第一に、早急な対策を強く要望する。
侵入防止対策と登下校時の見守りボランティアの充実に努めます。
待機児童問題は解消策と同時に、先を見据えた政策の検討を要望する。
将来を見据えた保護者ニーズや子育て家庭の動向などを把握し、きめ細かな保育事業を行います。
東京オリンピックについて、基盤整備や雇用創出、関連業種の活性化は練馬区にとっても無関係ではない。区の将来設計として東京オリンピックをどう受け止めていくか、区の所見を。
大会開催による社会経済状況などの変化を的確に捉え、国や東京都の実施事業などと連携した取り組みを進めます。
練馬区議会みんなの党、下田玲の質問でした。次は、給食費着服事件などで問われる区の基本姿勢。生活者ネット、市民の声、福祉フォーラム、池尻誠司の質問です。非常勤職員の雇用改善を。練馬区で働く2800人の非常勤のうち、413人が常勤的非常勤。うち140人がすでに5年以上勤務。正規職員化を検討すべき。
職の内容や勤務実態などを踏まえ、地方公務員法の趣旨にかなうよう運用しています。
一方的な雇い止めは許されない。当該職員の意向を踏まえ、経験と実績を反映した任用を。
労働契約法の適用は除外されていることを踏まえた運用をします。
道路は計画から見直しを。道路陳情のための道路大会の今後のあり方は。
必要な事業への財源確保のため意義があり必要です。
外観の環境アセスや都市計画変更は1999年の交通センサスが前提。外観周辺交通環境の変化を踏まえ、青梅街道インターの整備効果を明確にせよ。
本年7月の調査に基づく国の事業再評価において、費用対効果は 2.3 と大きく、事業の必要性、重要性は高いです。
区政最大のパートナーと呼ぶインター地元町会の反対の意思を尊重せよ。
見解を異にする部分はあるが、区政の大切なパートナーとして共同します。
道路の必要性から検証するとともに、都市計画道路の廃止の仕組みや手続きを整備すべき。
課題を抽出し検討を進めます。
介護保険と障害者サービス。65歳を超えても介護保険と合わせて自立支援のサービスが利用できることの周知を。
総合福祉事務所などでの相談の中で丁寧に説明するなどしています。
認知症の方が利用可能な自立支援給付、とりわけ精神通院医療の内容を。
往診、デイケアなどの自己負担が原則1割に軽減されます。
個人情報保護が揺らいでいる。指定管理者の個人情報保護体制が整っていない。区は徹底した点検と指導を。
条例などに沿った措置が確実に講じられるよう対応します。
給食費着服事件について。大泉第四小学校で非常勤職員が給食費1082万円を着服。4年にわたって不正な会計操作をチェックできなかった責任と原因を。
チェック体制が万全でなく、誠に遺憾です。
自ら学校名を公表し、当該校の保護者に説明と謝罪を。
練馬区職員の懲戒処分に関する指針に準じ、学校名は非公表としました。保護者への説明を当該校に指導しました。
給食費の処理を私費会計から公会計に移すことを検討せよ。
学校単位のきめ細やかな献立などへ影響の恐れがあります。慎重に検討します。
学校事務職員の配置、充実を。
学校長の管理監督のもと、教員などが役割分担しています。
生活者ネット、市民の声、福祉フォーラム、池尻誠司の質問でした。続いて、福祉は真に必要な方へ限定すべきだ。練馬刷新の会、高来慶一郎の質問です。福祉は何であろうとコストがかかり、増税に歯止めが効かなくなる。一律の生活支援のようにばらまくべきではない。財政面のみならず、自立心を破壊し、家族の崩壊をもたらす。表題の通り、真に自立できない方へ限定するべきだ。区財政と受益と負担について。行政に何も望まない人は、サービス増加よりも減税などの方が嬉しいのではないか。
個別のサービスの利用がないことをもっての減税は考えていませんが、受益と負担の公平性を図り、区民が納得できる仕組みとすることが必要であります。
区のサービスをたくさん使う人と全く使わない人の受益の量の差はどれくらいあるのか。
目的や支援、内容などにより、利用要件や費用負担がそれぞれ異なっており、分析などのデータの把握は極めて困難であると考えます。
経済施策について、競争こそ経済の成長に必要。区内事業者への優先発注よりも、せめて近隣自治体と組み、ブロック内優先発注くらいにできないのか。
各自治体の発注件数や事業者数などが大きく異なるため、実施は困難です。引き続き、区内事業者への優先発注を実施していきます。
区が関連する施設への入居テナントは、区外から集客が見込める業態を目指すべきではないか。
施設や地域の特徴に合わせた賑わいと魅力の創出に努めます。
教育について、子宮頸がんはそもそも性感染症である。未成年で性交渉するなということが正しい教育ではないか。
性に関する諸課題に適切な意思決定や行動選択ができるよう指導することが大切であると考えています。
9年程度の効果しか確認されていない子宮頸がんワクチンを13歳程度で接種することについて、20歳くらいで子宮頸がんで死亡した例は国内であるのか。
国立がん研究センターの平成23年における統計ではありません。
裸足のゲンは歴史的資料に基づかない記述が見られる。子どもたちに閲覧させることへの見解は、
各学校で適切に管理運営されていると考えています。
全国学力調査結果は学校別に公表せよ。
現時点では考えていません。
生活保護について、例えば30歳母、9歳、4歳の子供でおよそ27万円支給されている。27万円手取りで稼ぐことは難しい。どうやって就労させるつもりか。
個々の状況を踏まえ、就労支援プログラムを作成し、少しでも勤労収入の増加に結びつくよう支援を行っています。
練馬刷新の会、高麗圭一郎の質問でした。以上、区政を問う一般質問の用紙をお伝えしました。これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。